アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2306回11月26日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマは気がつけば振り出しです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。妻の新しい iPhone が届きまして、簡単に移行できるもののアプリによっては設定が必要でトラブルも発生しております。振り出しに戻っている部分があるのかなと思っております。でも楽しい三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。ホーチミンに来てだいぶ太ったんですが、体重が少しずつ減ってきてます。意識して歩くようにしてる効果かなと思ってるんですが、もっと頑張って歩いて体重減らしたいと思ってます。今日もよろしくお願いします。
今日何キロぐらい歩いたんですか？
今日は一歩も家から出てます。
あかんやん。アップルチャンネルにあった記事です。アップルウェブ版 iCloud.com のデザインを刷新。最近の写真やメール、メモが一目でわかるカスタマイズ可能なタイルデザインを採用。という記事が出ていました。今週はすみれさんが都合でお休みなので、ずっと春さんとみるさんに入っていただいてるんですが、ウェブ版の iCloud.com、最近は入ってなかったななんていう話をしてたんですけども。
そうですね。
はい。バッグが水色というか、最近のアップルのデザインに割と使ってる青色感じがするんです。マイクロソフトっぽくないですか？ブルー多いと。
そう、だってアクア出た時こんな感じだったじゃん。
まあそう。私もこれ見た時最初
はアクアに最近のマイクロソフトが水色系多い気がするんです
よ。気がしますね。Windows 11とかもなんか。
そう。
デフォルトで使うとブルー系が多い気がしますね。
赤とか黄色はしんどいのは分かりますよ、ピンクも困ると思うけど、グレーとかあってもいいじゃないですか。カスタマイズすればいいだけのことかもしれへんけど、ツイッターとかでもそうですけど、ブルーの最初からしてるとこ多いかなって思ったんです、ベータ版でアップデートし続けてきたブラウザからサービスを利用できる iCloud.com の新デザインを正式に公開しましたということでした。11月16日からでしたね。自分でログインしてみて分かったのは、ほんまついさっき撮った写真とか、メモとか、ドライブとかずっとここ出てくるんですよ。
そう、
はいはいはい。
こんなんうっかり開けてしもうたら何してたかずいぶんバレてしまいますよね。本当に。
人が見てるところではあまりね。
そうですね。
ちょっと iCloud 入ってみてくれへんと、あ、いいよとか入ったら、ああとかいうことが泣けにしまうん
ですね。そうですね。
データの復元とか項目もここから見れるようになってましたが、
この記事きっかけでものすごい久しぶりにウェブ版 iCloud 入りましたけど、
はい、
好きです。いい感じだなと思いますね。
あ、そうです。
使いやすくなった気がします。
で、まあこれまで通り iCloud ドライブのストレージ容量や iCloud プラスプランの確認変更もこの iCloud.com から可能になっているので、Windows PC などから iCloud の機能を利用したい方はチェックしてみてくださいとありまして。
そうですね、
三浦さんがまさしくそれでしたか？
そうですね。普段は iCloud を使うときは会社の Windows 機でどうしても iCloud 上のデータを使って仕事しなくちゃいけないときだけ使ってたんですよね。
はい。Windows で見た時の iCloud の雰囲気、なんかフォントが違うから、
あ、そう、
フォント違うんですよ。なんか安っぽく見える気しません？
あ、そうなんですね。
そう、
そうなんですよ。
パチモンの iCloud 見せられてる感じがする。なんか、
そうです。ちょっと変わりますね。
そう。
Windows なんで昔かこいっちゃいなんですけど、フォントがひどいんでしょうね。
そこに気持ちが入らへんからでしょ。読めたらいいねん的な文化がまだまだ
ですかね。
変異量が出てきてフォント、うん、若干雰囲気が私でも合うなとは思い始めたんですけど、それでもねやっぱり Mac で見た方が断然シュッとした感じで綺麗ですよね。
Windows 上で扱うソフトにもよるんですけど、私も仕事で Windows 触るときにマイクロソフトゴシック P とかあの辺しかまともにちゃんとならないのがあるんですよ、うんうん、業務アプリなんかで、
はいはい、
メールなんか絶対無理なんですよ、それで、うん、
崩れますね、
崩れたりとかね、はみ出たりするんで、根本的にシステムの何かでちゃんとやれるもんがないとやっぱあかんやろなって気がしてるんですけどね。
最近だと Windows でも Mac でも Linux でも提供するサーバーの設定で Web フォントを使えばフォント合わすことができると思うんですけど、今回このリニューアルした iCloud.com どうなんでしょうかね。今 Windows 機が周りにないのでできないですけど、この新しくなったやつだと Web フォントで同じフォントだと嬉しいなと思うんですけど、どうでしょう、ごめんなさい、環境が今ないの で、
はい、私も
で
会社に行って確かめてください。
あ、はい、今から無理です、はい、夜中なのでね、はい、
はい、リモートで入ってみてください。なんでそんなことするなあかんねん。
チェックされるので何時に入った
ら、はいはい、ね、夜中にリモート入ったら怒られるんですよ。
そう、
ね、揉めるもとですね。
そうなんです、
前からずっと話した iCloud もストレージですね、残りがやばいやばいっていう話で、今アップルワン入ってるので 2.2TB なんですね、
はい、2TB、
うん、はいはい、少し前に残り 0.2TB になってやばい状態になったので
消していってると、
写真とか動画データを Google フォトの方に逃がしていっててどんどん消していってるんですけど、うん、かなり数消しまして今 1.64TB 使用済みなんでだいぶ増えました。
実はこの番組で収録のために使ってる Google ドキュメントね、
はい、
あれストレージがもういっぱいになりますよ。
ああそうなの、
この11月の初めから来てて残り 20% 切りましたよと、
はい、
何やったら有料のも入りませんかみたいな来て、いやいやいやいや、もう無駄なメールとかいっぱいあるんでそれ削るの先ですよね。G メールが15万通ぐらいあるんですよ。でね、そのうち半分ぐらいスパムやって、
はいはいはい、
一応フィルターしてるけどやっぱりちぎれへんもいっぱい残ってたんですよ、
うんうん、
これを手動で削除ずっとやったら7万何本ぐらいも減りましたね、
うん、
半分ぐらいゴミにできました。
あ、
そしたら全体の残りが 20% 切ってたんが今 40% まで戻せました、
ね、あ、もう大丈夫ね、
しばらくはいけますね、
うんうんうん、私今 G メール見たら 31,762
ですね、はいはい、私の方が多いですね、買った、うん、買ったって言って買っちゃうけど。G メールいつから使ってます？
あ、いつからですかね、記憶ないですね、いつやろう。
Google ドキュメントが少なくともこの番組の収録する時から使ってるから2007年から使ってるんですよ、
うん、
多分それよりちょっと前ぐらいから使ってたと思いますけど、それでもまあ2007年やと思うんですけど、
うん、
G メールはそれよりまだちょい前だから2005年ぐらいから使ってますね。
あ、うん、Google アカウント作った時ですよね、当然 G メール。
それはそうです
よね。そうですよね。あ、ちょっと記憶ないですね。
多分暇の時一回 G メールさらってみたら分かると思います。
ああ、一番古いやつを。
iPhone マニアさんの記事が続くんですが、iPhone のサファリ、特定のアルファベット3文字の検索でクラッシュすると報告という記事がありました。
うん、
先我々試してみたらもう直ってしまってて、
うん、
過去のお話にするしかないんですけど、が、すとかひらがなで入れようと思ったら、すの S 入れた時点でサファリ吹っ飛んだりとかしてたんですよね。
ただ、私もこれツイッターで見て、
みんな言ってたんですよ、最初。
見たので、すぐに入れたんですけど、私はそれならなかったですね。一回もならなかった。
私落ちまくって、わすごいわと思ってたんです。私はサインソールしたわけでもサファリバージョン上げたわけでもなかったから、多分アップル側の方の何かっていうので変わったんかなと思ったんですけどね。
iPhone マニアさんの記事ではサーバー側の Google の問題かっていうふうには書いてますけど、はい、ちょっと原因ちょっとわからない
です。今日わかんないですよね。お話はアップルミュージックに移るんですけども、アップルミュージックの4ヶ月分無料コード矢沢永吉の公式 SNS で配布中という記事がありまして、とうとう A ちゃんもアップルミュージックで無料コードですよ、
うんうん、
アップルミュージックの個人プランが最大4ヶ月分無料になるコードが矢沢永吉公式 SNS から期間限定で入手可能ですということなんで、
アルバム3作品が空間オーディオに対応したことを記念したキャンペーン
ということですね。
うん、
別に SNS の上からコードを入手できるっていうだけで矢沢永吉さんのアルバム買わなあかんとかそういうわけでもないんですか？
そういうわけではないみたいですね。
プロモーションコード有効期間は2023年2月15日までとなっています。それまでに登録を開始すれば始めた日から4ヶ月間無料になるってことですよね。
そうですね。あってのイメージですけど、矢沢吉さんって、はい、テレビも出ない、CM とかでも出ない。
そう、何も出ないっていうのがね、評判やったんですよ、ね。
そういうイメージでしたけど、ちょっとずつ緩くなってるというか。
CM 出て、ドラマ出てて。お二人は子供の時から矢沢さんってテレビ出てたでしょ？
そうですね、うん。活躍してましたね、う
ん。私が高校行った時、悪い高校やったから、学校にキャロルのポスター貼る子がおって、教室に。知らへんかったから私、誰なんて言ったら、知らんのかお前ってすごい怒られて、知らんもんしゃあないかなと思ったけど、それが矢沢さんいるキャロルだったんですけどね。
キャロルとしてデビューしたのは1972年結成、
はい、結成はそうですね、
でも1972年デビューで1975年解散なんですね、うん、あ、3年しかやってないんですね。
そうです。
あ、そうなんですね。もっと長くやってたのかなって勝手に思ってましたけど、それぐらいキャロルっていうバンドのインパクト大きいということでしょうね、
そうなんですね、確か一番最初はビートルズのコピーですよ。
そうなんだ。
本当の本当の一番最初はそう、ビートルズのレコード出してるかっていう理由で東芝 EMI に持ち込んだっていうのがありますけどね。でもその時は断られてるんですね。
ウィキペディアではアムチアキはビートルズのコピーバンドとしてスタートってなってますね。
もうでも御年73歳
いらっしゃいますね。73歳ですね。1949年生まれ、
ね、え、全然73歳とは思えない、ね、いでたちで活動してますから。
今でもライブとかやってはるんですかね。
やってると思いますよ。
今年活動50周年記念なんですね。
最近このビールのコマーシャルばっかり出すぎたせいでビールの人やと思ってる人が結構いっちゃうかなっていう気がするんですけど
ね。
そうそうそうそう。
あとは日産ですね。
あ、確かに確かに。これは、はいはいはいはい。
クールスと比べられてて、クールスの方が後やったでしょね。
それ知らない。
クールスって舘ひろしと誰がおったかな。今思い出され
へん。クールス。
クールスって知りません？
初めて。
だからキャロルの後に同じように出てきた。
へ、岩木浩一。
あ、そうそう、岩木浩一で、あともう2人。
舘ひろし、岩木浩一だ。そんなバンドやってたんですね。
舘ひろし、早いうちから東映の映画出てますよ。
俳優っていうイメージしかなかったですね。
そうですね。
で、アップルウォッチの話に切り替えたいと思いますが、アップルウォッチに命を救われたインドの少年のメールにクック CEO が返信という記事もありまして、インドの方で17歳の少年と言っていいんでしょうけど、登山道から落ちて両足首を骨折したと。でそこでアップルウォッチのモバイル通信機能を利用して友人や家族に電話をして助けを求めて助かったという話です。スミット・メタという彼がこのことをティム・クックさんにメールで伝えたところ、クックさんから返信があったという話でした。クックさんからは、スミットさん回復に向かっているようで本当に良かったです。ひどい事故だったようですね。お話を聞かせていただき本当にありがとうございます。一日も早い回復をお祈りしています。幸運を願っています、ティム、といった内容だったそうです。
これでも本当に本人かどうか分かんない
夢のないことを言うことは分かってるよ。そんなのみんな
多分たくさんのスタッフがやっぱりメール対応してるんじゃないかなっていう。
スタッフが仮に30人いたとしましょうよ、でその中にクックさん一人座ってるとしましょうよ、その31人をして一つのクックさんなんですよ。
あ、まあそうですね。
はいはい、
人格合わせるのが大変そうですよね。30人
なんか似たような人ばかり集めてそんなわけで一応どんなかしても広報っていうところがまず矢面に出るじゃないですか、
そうですね、
日本の企業の考え方ですけど、倫理通すっていうのがあるじゃないですか、どんなもんでも、の承認得るっていう、一応広報もクックさんの返事は書くけど、このままクックさんに黙って出したら、やばいなと、クックさんに一言これでいいですか、あ、いいよっていうのはもらうやろうなと、でもいいよって言われたらこれはクックさんが言ったと考えてもいいわけじゃないですか。
いろいろレベル分けしてるんじゃない？この程度のこういう種類の返事やったら、もう最初に受信した人が勝手に返事してると
。ああ、もういいよ、お任せ、まあ、武器もやっててみたいな。
そうそうそう。こういう内容だと、なんかもう上の課長の承認がいるとかですね、
日本的に。承認って。アメリカででもいちいち承認で反抗してるとは思えないけど、
ね。反抗さないですよけど、
ね。あれ、どうするんでしょうね。日本は臨機回ってくるとき、その所属調印とかのこう枠があるじゃないですか。
はいはい、はい。
あれ、外国はどうなってるんでしょうね。
どうなってるんでしょうね。
サイン書くとこあるんですかね。
紙ベースでやってるとことかね。
うん、コンピューターの時代は紙ベースがあったから絶対やってるはずなんで、それをサインでやってたんですかね。
そうじゃないですかね、ハンコ文化がなければ、う
ん、なければね。前に言いましたね、あの中国もハンコ文化やってね、でハンコはパクられる恐れあるから取られんようにみんな金庫にしまってるって言って、日本もだいぶアップルウォッチ普及度上がったようにありますが、
うん、そうですね、
うん、
ベトナムも結構アプローチする人見ますね。
あ、そうですか、
うん、日本ほど多くはないですけど、
はい、
やっぱりアプローチ iPhone 持ってることが前提で iPhone やっぱ高いので、
はいはいはい、
日本ほどは普及してないなっていうのはありますけど、それでもちょこちょこ見ますね、う
ん。先週ツイートで私が、初期型 Mac の海賊版触ってみてとツイートしまして、私がリツイートしましたのはおなじみポーランドのアップルミュージアムのアップルミュージアムポルスカ、ここが We know this pirate version and we are on the trail to get it って書いてあって、初期型のマーキントッシュプラスみたいなデザインやけど、どっか違うんですよね。
ですね、
フロッピーなんか絶対これ違うドスマシンのやつ持ってきたなっていうドライブがついてるんですけど、いわゆるパチモンマークです。ユニトロンって言うんですけど、背面のパネルの写真があって、ユニトロンエレクトロニカってありまして、この裏の名板の電圧低角のところを見ると、110V で50ないし 60Hz なんですよ、
はいはいはい、
これ日本使えるよね。
使えますね。全然問題ないですね。
台湾でも使えるかもしれませんけど。でもこれ実際流通してたのはどうも南米かヨーロッパの一部だったようなんですね。でその下にキーボードとマウスの写真もあります。これもまあ Apple II なんかと非常に似てるんですが、ロゴなんか絶対パクってますよね、アップル2の。でも AP2 って書いてあるんです小文字で AP2 って書いてあって、
これは互換機でもないんで、
中がどんなん走ってたかまではちょっと
私も分かんないですけど、
ツイートでアップルミュージアムポルスカの、ね、人が出してたんで。フランスはミニテルっていうのがあるんですよ。政府が肝入りでやった全国民が利用できる端末で、まだインターネットが普及してなくて当然携帯電話ない時代からあるんですけど、ミニテル使ってちょっとした調べ物ができるっていう、みんな使ってたんですけど、でそれを見たアップル版を作ろうって言ってやったスカリーかな時代の機械っていうのが、ね、写真で上がってるんですよね。95年やから、そうですね、スカリーさんの時代ですねこれね。だからアップル版のミニテルを作ろうとしてたみたいなんですね。アップルの6色リンゴのマークが埋め込まれた、これはモックなのかもしれませんけどね。95年私がフランスツーリングしに行ったのが92年か3年やったん で、でその頃は日本はまだあれ言ってた時ですよね、あのキャプテンシステム、
ありましたね、懐かしい。
海賊版じゃなくて、ね、MSX も動いたっていうお話が先週はありました。あのアスキー西和彦さんのオフィシャルツイートで、シードの WiiO ターミナルでも動きました MSX0WiiO です。アダプターつければグローブのコネクタ最大で8つになるので、これは嬉しいです。コナミのペンギンも動いてます、わーいわーいってツイートされてまして、西和彦さんというとこの番組聞いてらっしゃる方は多分知らない方いないとは思いますけども、株式会社アスキーの創業者でいらっしゃいまして、 MSX の生みの親でもある方でした。66歳なんですね。もっと年上や思ってた、
と思ってました私も、意外に若いっていうこと。
我々同い年ぐらいの時からもう会社やってたんやなっていう私この番組で電子工作の話題するときよく引き合いに出す M5 スタックっていうのがあるんですけど、小さな見やすい液晶モニターに3つしかボタンついてないんですけど、そこに Wi-Fi や Bluetooth や方位センサーとか加速度センサーとか全部入ってる、内部のマイコンを使っていろんなことをやらせるっていうのがあるんですけど、そこに MSX を動くようにしたっていうのはあって、WiiO ターミナルっていうのはそれの違うメーカーの同じような製品です。 だから今その電子工作とか実験用に使ってるそういうユニットで MSX 動くんですね、
うん、
そこまで来たかと。
そうですね、
この運用ターミナルっていうのもね、私実は持ってるんですよ。これ、ね、ツイッターで運用ターミナル欲しいかって今やったら使ってくれる人レビュー求めてるんで、うん、手挙げてくれたら送るよっていうのがあってすぐに手挙げたんですよね、うん、そしたらあ日本かじゃあ送料だけ払ってくれるって言って、送料だけ払うってなんかで送ってきましたけど、
詐欺ではなかったんですね。
詐欺ではなかった
大丈夫です運用ターミナルと M5 スタックは全く別物です。
全く別物です。
互換性はない
です、ね。互換性はないです。まあでもやれることはほとんど似たようなことをいろいろできるんで、一長一短はあったりしますけど。
最近でもそういえば山村さんから M5 スタックのお話あんまり聞かなくなったような。
これはですね、最近のあの半導体不足で全体的に流通が悪くなってしまってるんですよ。
はいはいはい。
なるほど。M5 スタック自体は流通してるし、私ももう3台ぐらい持ってるから別に今更また買ってせんでもいいんですけど、いや、その周りに何かっていうのをつけたくっても、供給されてこないので、
なるほど。
結局、ある程度やれることをやったら一巡してしまってるんですよね、今ね。はい。またやりたいなと思ってるんですけど、目新しいもの、手元でやれることの目新しいものがないので、
うん、なるほどなるほど。
それよりも今 YouTube アニメ作る方がいいそうですからそっちになってるんです。
はいはい。
何度も幻のと言われた MSX3 を、
うん、
春さん欲しいですよね。
全然私は昔はアンチ MSX やったんで、
うん、
で X1 流行ったんでしょ。
X1 ですね。そうですね、
でも時代的には X1 の方が古いんちゃいます。
そうですね。X1 の方が早いですね、MSX
が。ですよね。だから MSX が出てきて、どうこう言ってた頃って、うん、あ、でもそうでもないか。
かぶってますよ、結構 X1。
かぶってますよ。80年代ですよ。80年の最初の頃でしょ。
そうですね。
うん。
かぶってます。私がまあ X1 ターボから入ったんですけど。
はいはいはい。
うん、その頃は MSX もありましたね。
大地さんからコメントいただいてます。こんにちは。 Apple Watch SE2 を Apple 京都で買って3日で返品した大地です。初マック体験に関しての投稿しようと思いコメントさせていただきました。自分の初マック体験は Apple のサマーキャンプで使った MacBook Air です。最近ずっとどの MacBook Air なのか気になっていましたが、子供目線で見ても小さい、アルミベゼル、2013年夏のこと、スキューモーフィズムデザインということから推測するに MacBook Air Mid 2013-11インチ、マックOS X マウンテンライオンということが分かりました。今や当時憧れていた Mac や自分で持ちたいと思っていた iPhone や iPad を持つことができているので感慨深いですね。 Android をメインにするところまでは想像できていませんでしたが、かっこ笑い。友人が子供時代に憧れていた Mac Pro Mid 2010を数年前に手に入れて楽しそうにしているので、自分もいつか当時憧れていたマシン購入したいなとヤフオクやメルカリを見ながら思案しています。USB-C になる前のパソコンは Mac に限らず AC アダプターがややこしくなりますが、気温差が激しい時期になりましたが、お体に気をつけて今後も配信頑張ってください。それではと大地さんからコメントいただきました。大地さん、コメントいただきましてありがとうございます。常連さんでいらっしゃいまして、今大学生の方なんですけども、うん、なぜ Apple Watch SE2 を Apple 京都で買って3日で返品したのかが気になるじゃないですか。うんうん、
とっても気になりますね。
それを後で読めるのかな、どんな話やんかって期待したら、それは出てこなかったんですよ。
そうなんですよ。謎のまま終わりました。
ですね、
うん。
気に入った色じゃなかったことに気がついたとか。そこまではしないから。もういろんなご事情があって返品する方はね、全然いらっしゃることはあるとは思うんで。さすがなければそんな話もまた寄せてください。
そうですね。
で、初マック体験でお話で MacBook Air っていうんですけど、
うん、
まず Apple のサマーキャンプっていうことですと、ね、大地さんも私がその当時もお疲れだったんだと思いますから、 Apple 心斎橋に行かれたんじゃないかと思うんですよね。
うん、
で、2013年夏でしたらね、私も行ってたかもしれないです。
その
もうちょっと前かな、この番組でオープニングでワンボタンの声って言ってる2人いますよ。あれ、
はいはいはい、
あれうちの甥っ子なんですけど、
はい、
あ、でも違うわ、番組始まった頃にあれ撮ってるから、そしたら2013年じゃないですもんね。あの声を撮ったぐらいの時に、翌年ぐらいにその甥っ子2人を連れてアップルストアで iMovie 講座をサマーキャンプへ連れて行ったんですよ、私。ここで言ってらっしゃる大地さんの時よりはもっと前でした。ごめんなさい、ごめんなさい。MacBook Air の2013っておっしゃるじゃないですか。
はい。
11インチ。うん、今私が持ってるのですよ。
お
ええー。 これかと今すぐ思いました。いまだに番組で編集使ってますけども、
うんうん、
欲しいですか？あげませんよ。うちも編集でいるんでね、これ。
はいはい。
そうですね。
自分の初体験の Mac は欲しいという気持ちはよくわかりますよ。さあ、三浦さん、何でしょう、初体験の Mac は。
私？
ええ。
多分大、あ、Apple II ですよ、私は。
ほんまに？Mac違う。あ、そうか、前おっしゃってたの、うん、学校の帰り道に寄ってた電気屋さん。
小学校、うん、はいはいはい、4年の時にあったのが Apple II なんです。そっからなんで、はいはいはい、私は。それそれ。はいはい、
アップル2なんか走ってましたその時ゲーム。
あれやりました。クレイジークライマーやってました。
ええー、あったんや。そう、はい、キーボードでやるんでしょ、でも
キーボードでやるん、そう。
やりにくそうやな。
そう、う
ん、あれ本来レバーでやるやつやもんね。
そうそうそう。そうそう。
ええー、そうですか。
あれかなり遊んでましたね。
ハルさんは？
私は実際手にしたっていうか触ったのが最初はパワーマッキントッシュ7300F180。ですね、
はいはい、
初めて自分自身で買ったのがパワーブック 2400C。
マッキントッシュプラスが最初でしたね。
うん、
もうその時仕事してて会社の展示会の手伝い行ったらマッキントッシュプラス並べてて、まだ Mac が仕事で使えるっていう認識が日本にないから、とりあえず来た人に Mac は難しくないよ、触ってもらう、楽しいよっていうのを見てもらうのに、マッキントッシュプラス4台ぐらい並べて、全部にインベーダーゲーム入ってて、キーボードからインベーダーやってもらうっていうのをやってて、それ触ってね、で、そうそう、その同じ続きの部屋に、パワーブック100が置いてあって、パワーブック100はあれ、電源ボタンないんですよ、あれ。
あ、そうでしたっけ。
起動は確かキーボードのどれか触るんですよ。なんかのキーを、それが電源ボタンになってて、ガーンってなんか変な音になるんですよ。
あ、山村さん、アップル製品との出会いっては社会人になってから、
そうですそうです。学生時代全然通ってない
ん
ですよ、私。
そうなんですね。うん、なんか意外。
小学校6年の時にラジオ制作買ってたら、そこにアップルっていう会社がアメリカで出てっていう、それ載ってたんですよ。それは読んでて知ってたんですよ。アップルコンピューターっていうのはずっとその頃から記憶に頭の中にはあったんだけど、はい、実機に触るまではごっつい間があったんで、それまでポケコン人生やったんで、
ああそうかそうか、
家貧乏やったんでね、学生でポケコン買うのが精一杯やったんで、バイトして、そればっかりやってたんで、今でいう陰キャ陽キャと同じようなノリで、ねやかねくらいいう言葉が流行ってまして、
ありましたね。
で、学生ってほらやっぱり異性にモテるってことすごい意識するじゃないですか、あの年は。陰気なキャラクターやったらあかんと、コンピューターなんかいじってんのはもう陰気やから、やったらあかんやったらあかんっていう、ね、いや、ほんまに当時パソコンの話題してるだけでオタクのレッテル貼られて、女の子に全然相手してもらえないのは事実あったんですよ。
足はそういう雰囲気確かにあったかもしれないですね。
うん、
大地さんぐらいのお年で友達は Mac Pro のミッド2010に憧れてたって。
うん、
すいません、じじいはこういうこと言うんですけど、ついこないねこんな。昨日まで中古で売ってたやつやろこれとか言うね、ね、ね、よまよいことを言うんですけどね。メルカリを見ながら思案してるって。
うん、
メルカリで買うのはちょっとチャレンジャーな気がしますが、大丈夫ですかね。
いや、フォークの方がいいんですか。
いや、まあ、ヤフオクもチャレンジなんですけど、まあ、そうなんですよ。USB-C になる前のパソコンは Mac に限らず AC アダプターが少しややこしくなる。で、マグセーフのことですよね、多分ね、電源。違うのかな？まあ、ということで、気温差が激しい時期もありましたって、もう寒くなってきて、だんだん気温差なくなってきてますけど、気をつけていきますよ。大地さん、Apple Watch SE の話忘れてませんので、またお願いしますね。
気になります。
気になりますね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。11月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのこれからが正念場、せっかく新型 iPad Pro 購入の貯金をしていたのに予定より高値になったのでさらなる貯金を続けるとか、 iOS 16に対応したアプリをリリースするのにさらに来年も勉強を重ねていく予定とかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの11月の予定をお伝えいたします。11月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。11月30日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。 次回の配信は11月29日火曜日を予定しています。それでは次回の配信までオーバー。